このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
お元気でしたでしょうか、皆様。はい、うん、
ちょっと涼しくなってきてますよ。
今日はでも暑いのよ、大阪暑いの。ちょっとね、朝夕涼しいからちょっと ね、
まあ、ね、9月はそういう月ですよね。
そう、うん、上着なんか着ていったらもう暑くって、ね、
北側の高気圧に入るのか南側に入るのかでガラリと日本中そうですよね、う
ん、ねえ、台風が来てるのか来てへんのか、うん、来てるのか来てへんのかですけども、もうそんな中ではございますが、皆様、はい、良い秋の始まりをお迎えでしょうか。
そうですね、うん、私ちょっと活動的になってきましてね。
うん、秋になると活動的になるの、うん、
ね、
うん、
まあ、もともとあの半農半業を目指しておりますので、
うん、
ずっとお休みしてた漁業も再開しまして、
うん、
農業とも忙しいと。
はい、今度はメダカじゃなくて海に出て行ったんですね。
そうですね、
はい、メダカのお世話はちょっと休憩して、
あとでちょっとご紹介してみたいと思います。
はい、はい、そんなお話と今日はもりもりにいきたいと思います。
はい、はい、私山口はですね、うん、7月の半ばに1回行ったんですけども、それ以来の日本海に魚釣りに行ってきました。
はいはい。
ね、前行った時はもうね、まだあの暑くて、魚はちっちゃい魚ばっかりで、
うんうんうん、なかったというね、う
ん。全然ダメだったんですけど。
うん、お留守の時に、お魚夏休み。
最近はあのほら、1年前の写真がポンと出てきたりするじゃないですか。
はいはい。
アルバムでね。
Facebook とかね、うん、いろんなものがね、うん、去年こうしてた、ああしてた言うて。
ほぼ1年前に25センチのキスを釣ったというのが載ってまして、はい、シーズンだと思って、
はい、
ちょっと数日前に3時ぐらいから時間ができそうだったので、急遽。昼の3時、
はいはい、
で車を運転して、
はい、
1時間半2時間ぐらいかな。僕の車はあの電気自動車なので、途中で充電しないと帰りつかない可能性があるということで、うん、サービスステーション止まって30分過ぎたし充電をして、
うん、
で帰りも、また同じようにほぼ同じサービスステーションでまた充電をするということで、片道2時間ぐらいかなで行きました。うん、場所は天の橋立てというところです。
はい。
あの観光地の天の橋立て。
そうですね。
あのゴーストタウンの天の橋立て初めて見ました。
ああ、
人が全くいないです。
そうか。ね、季節、まあどうなんやろな。夏休みもいっぱいやったとも言えないでしょうけど、夏休みが明けて。
京都は緊急事態宣言出てましたからね。
うん。
あの道路にもあのたくさんあの表示が出るんですよ。不要不急の外出は、越境をする、県を越える外出は控えましょうとか言って、観光地の京都でこれを言うのかと思いながら。
で、山口さんは大急ぎで、キスに会いに行って、自粛はされてなかったですか、キスたちは。
キス大丈夫だ。
キス大丈夫。
とりあえずね、誰にも会わなかったですから、まあ、まあ、少なくともコロナのことには関係なかったですね。で、夕方のね、5時半頃に場所に着きまして、これ5時を過ぎないといけないです。なぜかというと、5時までは駐車場に係の方が来られて、有料なんです。
そういうね、大人の事情ですね。
そうですね。
うんうん、
で、少しまだ明るいうちに釣り場所に行って、
うん、
で、いつもあの明るいとほら遊覧船が走っててね、
うん、
もう釣りどころじゃないんですけども、
うん、遊覧船もおらんだしよね。
もう本当にガラガラ。うん、で、まあ一応明るいうちにあの準備をして、
う
暗くなっても大丈夫なようにこう色のものを配置をきまして、
うん、
ひっくり返さないようにね。
なんか昨年の話ではあの旅館の窓から釣りができたとかっていう、
うん、あそことは違うところです近くですけど、
じゃあ窓から釣ったわけじゃないんですね、まあ、今回は、
うん、歩いていけるぐらいの距離ですけども、
うん、違うところ塔みたいなところで、
うん、そうです、まさにあの橋が回転する橋があったりするじゃないですか、
うん、
あの辺りで釣りました。あの観光船の乗り場の近くで、
うーん、そんなとこまでキスがやってくるわけね、
うん、いやもうねあそこね不思議なことに、うん、川みたいに水がジャーって右に流れたと思ったら30分ぐらい経ったら今度反対向きにザーッと流れ出すという、とっても
湾の中が
湾の入り口のところね、
へ
え、すごい珍しいところなんですよ。
うん、
そこにね、私はね、うん、2,000-3,000円で竿とリールがついてるようなすっごい安物の竿セット、
うん、
釣りセットに中通しの重りっていうんですけど、
う
ん、穴まりの中に穴が開いてるやつを糸を通して、う
ん、
その先に重りが行ってしまわないようにちょっと留め具が寄り戻しという金具をつけといて、その先にハリスをつけて針をつけて、
うん、キスさんは何をがお好みなんですか？
今回は虫餌を使いました。
虫食べるねや。
そうなんや。ね、夜はね、あの、まあ、虫という名前の、虫餌が断然消化がいいんですよ。
まあ、虫という蛇じゃないねんね、うん、虫なのね、
うん、そうなんです。本虫とか言ったりしますけどね。
それって本当に虫なの？あの足の生えてる虫。
ゴカイの仲間。ミミズの遠い、遠い、
誤解のないようにね。
でね、私買いに行ったらですね、
はい、
餌屋さんにも餌がないんですよ。
あるかな？買いに来る人いてないから。
とか言って、もうあの切れっ端で集めるからこれでいいとか言ってね、
うん、
最後の規定、普通はカップ一杯1,100円ぐらいかな。
うん、
半分の550円で、
うん、
もう次はないと思ってくださいって言われて困ったな。なんと中国と貿易がねスムーズにいかなくて、これ中国から来るんですって虫餌、でなんか最近はそっちがねスムーズにいかなくって、
うん、
虫がちゃんと来ないんですって、
うん、
という話で、
その辺で取らないんだね。
うん、ちょっとショックな話で、
うん、
で、それをつけてドボンと投げるんですけど、リールでこう投げると普通、まあ、あの投げ釣りとかだったら 100m ぐらい投げたりとかね、
うんうん、えいやってやるやつですよね。
それをね、うん、3m とか 5m ぐらい前にドボンって投げるんですよ。
うん、
しかも割と派手な音を立ててドボンと、うん、それでもうあの釣れるときは一瞬ですよ。入れたらもうすぐ竿先がピコピコピコっとし始めて、
うん、
めんどくさいな、次の投げ込もうと思って、私実は竿を3本投げるんです。カールガール上げていくんですけどね、もう入れた途端にすぐ食ったりすることも結構あります。
いや、いっぱいいてるねんね。
ですね。
うーん、
でね、今回釣れたのはキスは5匹だけ、
うん、
でもねサイズは 24.5cm、 22cm、 19cm、 18cm、 16cm、
うん、
キス狙ってないのに24センチってね、普通めったに釣れないですよ。
でかいね、キスでも、
うん
うん、
長さが倍になるとね、うん、重さが4倍くらいになるんですよ。
あ、キス細いイメージあるねんけど、
うん、もうすごい、指でこうギュッと握れないぐらい、うんうん、です。あとシマイサギっていう、まあ、イサギの仲間ですけど、これが23センチぐらいのが4匹、で今回ねチャリコっていうあのマダイのちっちゃいのね、これがね、うん、もう逃がしてやりたいんだけど針飲み込んでてしまってて、しょうが
なしてるから、
うん、ごっくんと飲んでしまってて外せなくって、
うん、
で5匹持って帰りました、
うん、
で全部合わせて測ったらだいたい1キログラム、私のここでの釣りとしては少ない方です、うん、でいつもだったらこれに黒鯛チヌが混じるんですけど、今回全然1匹も来なかったですね、
うん、なるほど。
という、うん、で4時間で、まあ、4時間でこんだけね、
うん、まあ、そうやってあの船に乗ったり、あと何テトラポートの、あの岩場とか行かないから、結構視覚障害者の人も行きたいと思えば 骨尾行きやすい場所にあるのかな。
そうです、行きますよ、うん、ちょっと一人しか面倒見れないかもしれないけど、一人ぐらいやったら私面倒見れますよ。
なるほど、なるほど。
うん。うん、ということですけどね。うん、まあ、静かなね、
うん。
波の音もあまりしないぐらい静かなとこなんですけど。
あ、そうなんですね、
うん。むしろ魚がね、バシャバシャバシャバシャ跳ねたり。
密、うん、なんだ。
目の前をね、バシャバシャバシャバシャ言ってるようなところで釣りをしました。
はい。美味しくいただいたでしょうか。
ね、一緒に行く人以外ちょっと細かい場所は教えないことにします。
そうだね、これはね、みんなルールでね、釣りをしてる人のルールを教えない。
大体、まあ、うん、どの辺で釣っても大丈夫ですよ、あの辺は。
うん、なるほど。
ものすごく魚たくさんいます。はい、
はい、釣りにもね耐えやすい時期になってきましたので、うん、ぜひね、
夜釣りいいですよ、
涼しくて。
はい、音楽は真夏の夜の夢、松任谷由実です。
ですね、私あの昨日ね iPhone2 台持ちにしようと思って iPhone を購入してきました。
2台持ち。
そう、2台持ち。別にね、まあ別にいらんからけどっていうことではなくて、まあちょっと必要だか、もう一つ電話があった方がいいなということで仕事用にね iPhone を買ってきたんですけど、ちょっとね、うん、ずっとねどうしようかなと思っていた楽天モバイルで頼んできました。今ね、
前は違ったんですか。
私ね、もともとずっと au ずっと使ってるんですけど、うん、普通に au で使ってるんですけど、楽天安いでしょ。
ですね、
安いんですね。
ずっといくらとか言ってやってますね。
そうそうそう、はい、この春頃申し込んだらずっとタダだったんだよね、今年1年。
あ、そうだったんです
か。そう、電話代もタダ、あとブロードバンドの方もタダとかっていうのがあったりして、そこの時はね、さすがに楽天の電話つながるんかなと心配やって、
うん、
踏み切れなかったのではありますが、もう2台持ちだったらね、まあ、いざとなったらもう1台あるっていうことで、うん、今回ね、楽天モバイル申し込んできました。事前にねちょっと情報もあったりして、最近ね楽天モバイル使ってるっていう方もね、うん、パラパラっといらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、うん、いらっしゃいません。
私は使って、いや僕の周りに、そもそもあのキャリア何使ってるかなんてほとんど聞かないから。
あ、そうなんだね。もうほとんど聞かないんだけどね楽天モバイルはねちょっとね話題になるんですね。家族全員4人とも楽天モバイルにして、うん、タダになりましたとかねいう話があったりとか、
はいはい、
あと楽天リンクっていうのを使うと電話海外にかけてもね無料だとかね、まあいろんなことでちょっと話題になったりしてたんですね。
はい、
なんだけど、その楽天リンクっていうのをアプリを入れて電話をするとタダになったりするっていうんだけど、さて視覚障害者は使えるのかっていう、そのいろんなこともあったりしてやってみました。
うんうんうん、自腹で実験をしようと。
まあ、そこまでね、あれじゃないんだけどね、まあ、ついでやね、やってみたらね、うんうん、楽天リンクはなかなか難しいね、音声が乗らないしね。
あ、そうですか。
そうそうそうそう、楽天リンクはね、うん、やっぱりちょっとまだ、ボイスオーバーが追いついてないんだけど、一回かけたら履歴に残って電話のね、電話の履歴のところに載って、履歴ですね、そこにリンクって書いてあるので、うん、あ、楽天リンクからかけたんだなっていうのが分かるので、それで、うん、折り返し
でかけると。
かけると楽天リンクを通じてかけられる感じ。
うん、なるほど。
うん、まあそんなことがあったりのでね。うん、
で、
ま
あ、そのあの、電波が届く届かないの方はどうですか？
電波は届く届かないわね。私今のところ、いや今のところね、その楽天リンクを使うとかなり弱い地域があるっていうのを聞いたことがあるのと、はい、あと楽天のお兄ちゃんと喋っててもね、どうなのよって言ったら、やっぱりね、田舎がダメっていうよりか、たくさん電波が飛んでいるところはちょっと楽天電波が弱いので負けたりすることがあるとかね、うん、
電波って戦ってるんですか？
なんか分かれへんけどもね。
そうなんですか。
そう、意外とね、私勤務先肥後橋でしょ、あそこなんか全然電波いっぱいあると思うじゃないですか、うん、あっこがあかんかったりとか、
あそこで負けるんですか？
うん、あとねどうって言ったら、あの使ってる人に聞いたら梅田の地下街もちょっと無理とかね、だからそういうね、駅の近くとかね、電波がかえっていっぱい飛んでいるところの方が、
うん、楽天は確か独自にアンテナを立ててやってるんですよね、
うん、それでそのないところはパートナーのなんか使うらしいんですけど、なんか待っちゃうんだろうかね、なんかその理屈はわからないけども、うん、楽天のお兄ちゃん曰くたくさん飛んでるところはねちょっと打ち弱いです、うん、負けちゃいますとかって言ってて、なんかわからへんけどね、まあでもね、うん、何が楽天持ってるといいかというと、テザリングがついてるんですね楽天、
だからこれを使ってパソコンを、
そうそうそうそう、とか、あと Wi-Fi 設定でこの楽天モバイルをこの Wi-Fi 設定のとこに入れといたら、あの、なんていうの、ポケット Wi-Fi の代わりになるとかね、
そういうことですね、
そうそう、あと、うん、なんかあの昨日美容室のお兄ちゃんと喋ってたら、美容師さんはその人は、まあ、iPhone2 台持ちで楽天モバイルの方のWi-Fi を登録して、こっち側のキャリアのドコモで使っている Wi-Fi は使わなくていいようになしてるとかね、
うん、
ギガ数減らないじゃないですか、
なるほどね、
そんなことしてるとかね、うん、そういう使い方ができたりとかね、
なるほど、うん、いろいろ工夫のしどころがありそうですね、
そうそうそうですね、うん、というので、あ
の料金のシステムが違いますからね、
そうなんです、うん、と1年間ブロードバンドが無料になって嬉しいな、
あ、そうなのか、
そうそうそう、まあそんな感じで、まあ2台持ちしたけど、まあ、うん、金額的に言うと、まあトントンで1台手に入ったかなっていう感じです。
そうですか、
うん、
はい、
でですね、昨日はちょっとうろうろしてたら、まあ喉も渇くしということで、マクドに行ってきました。私マクド何年ぶりだろう
この放送全国の方が聞いてるかもしれないから、一応マクドナルドと言ってあげて。
マクドで通じるでしょう。関東の人はマックって言うの？
そうですよ。
関東の人はマックって言うんですって。大阪の人はマクドですよ。
うん、アメリカの人はマクダーナよって言うんですよ。
全然わかんない。はい、マクドに行ってきました。はい、はい、このね、9月になるとね、月見バーガーとかね、出てるよね。
そうなのか、
期間限定のものが出ています、
うん、なるほど、
そうそう、月見バーガーね、食べるほどお腹は全然空いてなかったんだけど、ちょっと昨日はねお疲れやったので、私、うん、あの日頃甘いものは全然食べないんだけど、うん、ちょっと甘いものが欲しくて、何があるって言ったら、あの月見パイがありますって言って、月見アップルパイの月見版があるんです。
月見パイ、うん、これは知らなかった。
そうそうそう、毎年ね、毎年っていうか、うん、いつもね、アップルパイとかね、マクドナルド行ったらあるんですけど、うん、あれの月見パイっていうのがあって、で月見パイ何入ってんのって言ったら、あんこと白玉、
うん、
うん、が入ってる。
好き、それはあれ。
あ、そう、そうか、あんこか。
もうあんこ大好き。
そうか、はい、あんこか。私あんまり好きじゃないんだけど、やっぱりこれはやっぱり期間限定やから行っとこうかって言って、うん、お店のお姉ちゃんって言ってたね、うん、私もあんこあんまり好きじゃないんですけど、これは美味しいですよって言うから、じゃあ行っとくわって言って行ったんだけど、うん、本当にね、なかなか甘さ控えめでね、パイ生地がねパリッとしてて美味しかったですよ。
そうですか、
うん、
か、あんこ苦手なんで、外国人みたいなこと言いますね。
外国人やんち。どこの国か分からへんけど。
外国人ですね。あんこを食べたことないから、うん、馴染むまでちょっとかかるんですよね。
うん、うん、パイ生地ってね、外側のね、パイって感じはしないんだけど、パリッとしてるね。やっぱし、温めてそのまま出してくれるから、パリッとしてて、中にね、あんこと白玉が入っておりましたよ。うん、期間限定だね。いつまで、今月いっぱいぐらいでしょうね。
行ってみようかな、うん、長いことマクドに行ったことがない、ね、
そうマクド行ってください。まあ行っても行かないの、はい、楽天ポイントも使えるしね。
あ、そうなんですか。
そうそう、ね、もう期間限定といえばですね、
はい、
ドトールがタイツミートサンドというのをやってまして、
あ、これはあれか、大豆の豆の形挟んでるんじゃなくて、大豆で作ったお肉。
そう、大豆ミートサンド。サンドって言うからね、私サンドイッチかと思ったらね、サンドイッチじゃなかったね、バーガーでした。バンズで挟んであるのね、ハンバーガー的な。
そんなメニューがもう出てきてるのか。
そうそう、それがね、ハンバーガーのお肉がその大豆ミートなんだけれども、でこれ期間限定で、もう1回目はねトマトソースだって、今はね柚子胡椒になってるんですね。
へえ、
しょっちゅう変わるらしいね。うん、ドトールでやってるんだけど、もうね、口でどんなね、こう、すりつぶしてもね、もう分かんない。大豆って分かんないね。うん、
ですね。
ねえ、
うん。もう大豆ミートが流行りそうな気がしますか？
だってね、分からへんもん。黙ってね、うん、出されたらね、普通にハンバーガーかなと思って食べてるからね。
うん、
そうです、大豆ミートバーガーはね、バーガー生地がね、ドトールとしてはバーガーは初めてだと思うんだけど、全粒粉のねバンズがね、またこっちがねカリッとして美味しかったですよ。
行ってみたい。
そのうち、そう、そのうちね、はい、またミスドのね。ミスドだよ、ミスド。全国的にはなんていうの、
ま、ミスタードーナツはミスタードーナツでしょう。
ミスタードーナツはミスドでしょう。わかんないけど。
一緒かもしれませんね。
あ、そうそう。ミスドってコマーシャルでも言ってるもん、自分たちで。もうすぐするとね、なんだっけ、お化けが出るぞ。
ああ、わかりましたけど、うん、名前が出てこん。
はい。
かぼちゃのあれが出てくる、
ね。そうそうそうそう。あれのね、限定版もね、うん、
ハロウィン
ですね、ミスドが。そう、ハロウィンバージョンがね、もうすぐしたらミスドにも登場するでしょうし、秋はね、期間限定ものが山盛り出てくると思うので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。今日はね、話題攻撃なんだよね。
そうなんですよ。私ね、今ちょうど、うん、お墓を建てようかなと物色中です。
うん、最近ちょっとお墓離れという、今日この頃お金のね使い道のない山口さんはお墓にお金を使おうかってね。ね、
ね3年ぐらい前だと思うんですけど、私ちょっと、うん、仲良くしてる市の職員の方がお墓の管理の担当でしてね。
うん、
もう十数年ぶりに募集するんだと、
うん、
って聞きまして、
うん、
なんか申し込まなきゃ損かなというのは気になってしまいまして、うっかり申し込んだら見事当選。不正ないんですよ、
うん、
まさに抽選だったんですけどね、
うん、まさかそれ大分じゃないでしょ。
じゃないですよ、もうお腹、
ね、
うん、そうそうそう、うん、大分にお墓はあるんですよ。お腹って言ってしまった。大分にお墓あるんですけどね、うん。何せ飛行機に乗ってまでお墓参りに行くほど信心深いかなって言ったら、申し訳ないですけど、ちょっと自信がないんです。なので。
山口さん、長男じゃないんですか？
あ、そうですよ。
じゃあ、山口さん、大分のお墓、どうすんの？うん、
まあ、何年かに1回掃除しに帰りますけど。
あ、そうなん、そっちはそっちとして。
うん、うん、のつもりですけど、まあ、
最近墓じまいするとかっていう方もね、結構増えてきたりするんだけど。
僕のところ、ほら、自分の土地のお墓で、先祖代々のお墓がいっぱいあるんですよ。
ああ。
じゃあ、墓じまいしたら大変だなと思って。
その親戚中、山口さん、山口さん、山口さんのみんなの。
そうそう、先祖、先祖、先祖。
の親戚の人たち、
親戚じゃない、じゃない、直系の人だけ。
ああ、そしたら山口さん全部、それ全部宝塚に連れてこないといけないの？
いやいやいや、もうあれはあれでそっと置いとこうかなと。
大変やんというので大分は大分としてこっちの方に
宗教心が薄くて無神教なのでね、なかなかあのお線香をあげるとかいうのもちょっと抵抗があるぐらい無神教なんですよ。だけど私実はちょっとプライベートなことですけど、お墓じゃないよ、お寺の親戚が7軒もあるんですよ。
あ、
もういとことかもお坊さんでしてね、なのにこの有様ですよ。でね、それで、あの、まあ、宝塚のお墓は当たったんですけどね、芝生のエリアにしたんです。芝生のエリアとなるとね、あの仏教式のお墓がねあまりないエリアなんですよね。
ありますよね、よくね、十字架のが建てたりとかね、
周り山
のイスラム教のお墓があったりとかね、いろんなところがありますよね。いろんな宗教の
お墓があったり、私みたいに全く無神教の人のお墓があったりで、ちょっと面白いですよ。でね、お墓にね、普通はほら何々家の墓とか書くじゃないですか。あれがねちょっと迷ってるんですよ。どれもまだしっくりきてないんですけど、あの周りのお墓見てもらうとですね、平和とかね、愛とか書いてあるんですよ。これまた恥ずかしい気もするしね。
ラブにする、はい、
ちょっと迷っております。何でしようかなと思って、あともう一つ、あの取り次ぎで、見積もり取り次ぎがインターネットにありましてね、ちょっとどのぐらいするもんだろうと思って、そこでちょいと名前を書いたら、石材店さんというかお墓屋さん、石屋さんから、はい、もう堂々っと見積もりが来てまして、どうしたもんだと思って、もうほとんど差がわからないんです。
はい、見かけ石がええですよ、やっぱり山口さんみたいな話があったり、
それもそんな単純じゃないです。見かけ石は見かけ石で、も日本産のどこどこの石にしますか、中国産の何々しますか、インド産のどんなにしますかとか聞かれて、トルコのやつもあったかな。でもこのデザインもありますけど、デザイン同じでも石の値段で全然値段が違うというふうなことで、ちょっと大いに迷いに迷っておりまして、近々ちょっと石屋さんに行って実物を見て説明してもらってこようかなというふうに思ってる今日この頃なんですよ。
最近ね、墓じまいをされるっていう方もすごく多くて、まあ、そういった価格の ねお話なんかとかね、あのエンディングノートの話だったとか、お葬式のね、値段の話なんかもよく、話題に上がる、
ね、
あの死の話をね、もうね、そんなに遠い話じゃなくてね、日常の話としてね、するような時代になってきたので、皆さんもね、元気なうちにね、あの身内の方とね、お墓どうするとかね、お葬式、私のお葬式こんなんがいいなとかっていうね、お話をされるのもね、いいかと思いますよ。
私個人としては石ころ一つ置いといてもらったらいいんですけどね。
石ころね、なくなるからね。私はね、なんか実のなる木を、私は土葬がええなってずっと言ってんねんけどね、土葬はできへんわっていうね、
そんな。そうですよ、法律で決まってるんですね、意外と
そういうところ。そうそう、土葬がいいな。皆さんも本当にご家族と、元気はつらつにね、
いやもう
週末の話をされたらいいと思います。ま
あ、とりあえず人に迷惑かけないように準備しといた方がいいのかなというぐらいの考え方ですけどね。
そうそうそう、うん、はい。
でこれ
に人生の秋の話でした。
はい、これにちなんだ音楽は、マストエミの日付のない墓標。
「そうじゃあなた」
なんか今日は山口さんからトピックネタをいくつか、はい、
ね、あの、うん、一応あの何をお話ししようかと思って取材をというか集めましたら、うん、いくつか見つかりました。まず、うん、74歳の全盲の方がホスト役を務める新番組、うん、FM 舞鶴、11日からスタート。
11日というのは
9月、
うん、
は
い、来週、今週か、
うん、
じゃあまあ、あの通りましたよっていう段階なんですね。
そうそう、
ね、
収録が1回目で終わりましたというニュースでした。
最近ね、あの、うん、視覚障害者の方たくさん FM 局をやってる方をすごく多いんですけど、
そう
なんですよね、この方は舞鶴でということですね。
うん、しかもね74歳の方ですよ。
いやいや、今の74歳は若いぞ。
うん、元気ですね。タイトルがね、そうそう、タイトルすごく力入ってましてね、
うん、
盲目は不自由だけど輝きは見えるからというタイトルの番組だそうです。
盲目は不自由だけど輝きが、ね、まあこの喋り方はね絶対支払えへんと思うんですけど、
しない
武田と山口の時々役立ちラジオみたいなノリです
ね。僕らの番組と力の入り具合が違うなという。
なるほど、はい、そういう番組ね、舞鶴でされる、はい、
で始まるそうです、
ね、はい、結構ね大阪でね、私知ってるだけでも3人ぐらいやってはるような気がする ね。
でね、 FM 舞鶴も FM だけじゃなくて、うん、ネットでホームページから聞けるんですって。
そうそうそうそう、いろんなとこでね聞いていただけるのでね、
はい、うん、はい、でもう一つ違う話題ですが、はい、JR 東日本のニュースなんですけども、
う
ん、
これはね今時まだそれかという話ですね。
らしいですね、うん、これは9月の7日のニュースですけど、車椅子利用者や視覚障害者から乗降の際に流れるアナウンスの内容を一部見直してほしい。
これはもう私テーマ弱ましてもらってね、全く意味が分からへんかったのね。
僕分からなかったですね。どういうこと？障害者団体が、痴漢やストーカーの被害につながっていると国に改善を求めて、
うん、それもどういうアナウンスって、何のアナウンスと思うぐらい西日本ではちょっと馴染みのない話です。で
も JR 東によると、今まではなんか、うん、そういうお客さんがいた時の駅員さんの連絡にアナウンスを使ってたようです。うん、
あれですね、私たちが駅で改札入って、どこそこの駅までお願いしますみたいなことを言うと、そういうお客さんが電車乗りました、降りましたみたいなことを、いくつぐらいの視覚障害者の方がみたいなことを放送してたということですか。
女性の方ですとか言われたらちょっと困るんですね。
視覚障害のある女性の方ですみたいなことを放送で流してたんですから
しいですね。ちょっと
詳しいところ分かりますね。びっくりしちゃうね。もう全然意味が分からなかったんですけど、西日本ではない話ですね。
JR 東日本の、社長が、うん、そのような指摘がありましたので、今後放送については原則やらない方向で考えています。
うん、
端末とかを使っているので、そちらで情報共有するさせて、将来的にはアナウンスをやめる方向で検討します。
将来的にはっていうかね、今
ちょっと急がないとダメなんじゃないですか。
びっくりしたんだけど、そんなんやってんの、
まあまあまあ、私今まで一応前に向かって進んでるということです。
なるほどね、はい、びっくりしました。
はい、はい、それからもう一つ、
はい、
東京にお台場にね、日本科学未来館っていうところがあるんですよ、うん、でこれは初代の館長は毛利衛さんだったんですね。
宇宙に行った人だね。
うん、そうそう。で、うん、第2代目の館長が決まりまして、うん、女性です。
うん、
IBM の技術者の最高志向フェローに輝いた方、
うん、
まだついてるのかな、浅川千恵子さん
ね、アメリカに行った人だね。今スーツケースなんかをやってはる、うん、スーツケースなんかをやってはるで通じんね、うん、ご存知ですか、スーツケースにナビをさせてもさせようという、
うん、
とか杖の代わりにスーツケース、ね、
ああいうスクリーンリーダーの初期の段階、この人ですよね。
そうですね、
うん、ということで、うん、まあすごく注目されている女性が、ね、うん、そのようなまた重要なお仕事に就かれたということです、
うん、
はい、まあ、私の拾ったネタここまでかな今日は。
うーん、
こういうふうに調べるとちょっと毎週こういうネタたくさん集められることが分かりました。
うーん、
で、番組やってる視覚障害の方結構おられるということなんでね、
うん、そうなの、
ちょっと連絡取ってまた出演してもらいたいですね。
うん、うん、いっぱいいてるからね、うん、FM もいてはるし、AM ではね、AM も有名なところだけど、いっぱいいらっしゃいますね、
うんうん、まあ、競争するほどじゃないですから、お互い、ね、いろんなニュースを あちこちから聞けるような状況が作れるといいですね。
また声かけさせていただきます、はい、はい、今日もねなんか盛り盛りやったのか、
なんか忙しかったかな、
わかんないけどそんな感じでね、ゲストの方がいてないとねもう大変や、来週からはね
準備時間が全然違いますよ
かと思いますが、来週はねそろそろね秋は展示会の季節になってきましたので、ライトハウス展の話でもねまたね、聞いていただこうかなとかね、
ちょっと大きな展示会もハウス店ぐらいしかないですよ、
大きいね、でもねリアルができないのでね、大きいことがね、にできるのかちょっとなんともあれそんなねマイナスの話した、大きいんです、2日間やりますから、
世界に向けてやるんですよ
そうです、世界に向けてやっちゃいますからねっていう話を ね、はい、考えておりますよ、もうそうなんですけど、さっきね山口さんね、私こんなのもらっちゃったんですよ、じゃーん、見えます、
あ、自転車乗ってるわ、タンデムだ、
うん、そうタンデム自転車のイラストがね、またね手書きっぽいイラストがとっても可愛いのがあったよって言って、うん、こういうのをね、
なるほど、
可愛い
味が
赤ワインです、赤ワインね、赤ワインなんだけど、
赤ワインだもんな、嫌いなもんないよね、も
うなんちゅってね、これねどうしようかなと思ったね、この間ねもうこの番組も1年になったからね、いつも楽しく聞いてるよっていうことでもらっちゃいました、
それスタジオにくれたんじゃない
違う、私にくれたんや
腐らないから置いといてもいいよ、
そうダンデム自転車私乗ってるのでね、はい、まあ、皆さん実はこっそり私どものこの番組も夏に1歳のお誕生日を迎えましたが、ね、何か皆様忘れていないでしょうかどんな言い方やレバインいただいちゃいましたよ、皆様何か忘れてなかなかお会いできないのでね、また皆さんともねお会いした時にはね何かいただけるんかなと思ってそんなせこいことをね歩みながら今週も
来週は何があるんでしょうね、
そうですね、どうしよう、プレゼントいっぱい来たら冗談ですよ、はい、本当いつも聞いていただきどうもありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
はい、また来週も聞いてください、
は
い、
失礼します、
はい、さよなら。